ンディエゴからこんにちは。脳科学イングリッシュトレーナーの塩浜直子です。映画で英語を学べたらいいなと思ったことはありますか？字幕なしで映画を楽しむのが夢だという方もいるかもしれませんね。映画で生きた英語を学びたいと思うのは自然なこと、決して間違っていません。でも映画は正真正銘の生きた英語ゆえに注意すべきポイントがあります。あなたの真面目な性格が災いすることがあるかもしれません。映画で英語を勉強するのではなく、映画を英語のまま楽しむ7つのステップをお伝えします。最後までぜひご覧くださいね。まずステップ1、映画はハードルが高いと認識するということです。映画はエンターテインメント、観客を楽しませるための娯楽です。映画はその集中状態が効果的に継続するように作られています。どうしたら観客の心をつかむことができるか、飽きられないストーリー展開にするか、その道のプロたちによって作られているからです。つまり英語学習者向けには作られていません。自然な英語なだけに、話すスピードもまさにナチュラルで情け容赦ありません。世間話どころか医療用語とか法律用語などの専門的な言葉がバンバン出てくることもあります。知っている言葉であってもあまりにもスピードが速くて聞き取れないこともあるでしょう。さらには文化背景がわからないと理解できないような言い回しとかジョークなども出てきます。正真正銘の生きた英語であるだけに、最初はとてもハードルが高いと感じるかもしれません。全て理解できないのは当然なんです。まず映画の英語はハードルが非常に高いこと、理解できないからといってあなたの英語力が足りないというわけではないことを覚えておいてくださいね。では次にステップ2、いきなり字幕ゼロにしないということです。映画で英語を学びたいとか思った時にいきなり字幕をゼロにする方がいらっしゃるんですけれども、チャレンジ精神旺盛なのはいいですが、これは無茶というものですね。まずは日本語字幕か日本語吹き替えで見て内容を頭に入れて面白いと思ったら、次に英語字幕を出してみましょう。字幕ゼロにするというのはやめてくださいね。自転車だって最初は補助ありのね、自転車で練習しましたよね。無理にハードルを上げて挫折するよりも、使えるものは使うというスタンスが大切です。私のちょっと映画館での成功体験と挫折体験をお話ししますね。忘れもしないのが2014年の元旦に、家族でアナと雪の女王、現代ではフローズンなんですけど、それを映画館で見たんですね。その時字幕がないことも忘れて思いっきり楽しめたんですよ。映画館を出てから、あ、字幕なしで全部わかったって気づいた時はめちゃくちゃ嬉しくて、すごく自信になりましたね。とはいうものの、その半年後の秋、映画館でやっぱりまたクリストファー・ノーラン監督のインターステラーを見たんですね。この時はかなり打ちのめされました。半分も理解できなかったんです。リスニング力もボキャブラリーも足りてないなって、自分にねダメ出しする、心の声とダメ出しいのが大暴れしそうな予感がしたんですけれども、まあね、インスタステラーというすごくね、宇宙とかを広大なスケールの映画を大きなスクリーンで見て、素晴らしい音響で見れたから、映画を楽しめたからいいやと気持ちを切り替えました、ね、英語を学んでる人は真面目で謙虚で頑張り屋の人が多いです。英語に関してはその長所が裏目に出やすいんですね。自分が持っている、ね、英語力からは、今もう目を向けないで、目を背けてしまって、足りない部分ばかりが気になってしまうんです。しかも完璧主義だったりするから、ダメ出しいのがすぐに顔を出しちゃうんですね。だから英語に向き合うときは、完璧主義はもうさっさと捨てて、前向きに開き直るということがとても大切です、ね、ダメ出しいのは完全にいなくなることはないので、顔を出したらもうパコーンってね、もぐらたたきの要領で叩いてね、顔を引っ込ませましょうっていうことをよく私は言っています。で、ストリーミングとかでよく英語字幕が出ますけれども、割とそれって間違いがあることがあるんですね。 だから役者が喋っている言葉と英語字幕が違うこともありますけれども、まあ、あまり気にせずにいきましょう。で、今はですね、ほとんどどの映画でもテレビドラマでもスクリプトが手に入る便利な時代です。映画のタイトルとかテレビドラマのタイトルをにスクリプトって検索をかけると、いくつも脚本のサイトが見つかるはずです。その一つを紹介しますね。インターネットムービースクリプトデータベース IMSDB っていうんですけれども、これの説明をちょっとしますね。はい。で、このインターネットムービースクリプトデータベースに来ました。で、もしこの中でですね、ララランドの脚本が知りたいなと思ったら、このサーチのボックスにララランドと入れて Go とします。そうすると出てくるので、 Read ララランドスクリプトってありますね。これをクリックします。そうするとこうやってね、Fade in とか全部スクリプトが出てくるわけです。でもし、デビルプラダを着た悪魔、デビルウェアズプラダと検索するとこういうふうに出てきて、このリードデビルウェアズプラダダスクリプトをクリックする。そうするとこうやって出てくるわけですね。ね、この中で あの時のセリフが良かったなとか、そういうのを見つけて、ね、自分で練習したりとかもできますよね。すごく便利なサイトだと思います。ぜひご利用ください。で、次にステップ3、映画はとにかく楽しむ、ね、映画を英語字幕を出してみてもわからない言葉だらけで先に進めないとか途方に暮れてしまう方もいると思います。ステップ1で説明した通り、映画は英語学習者向けには作られていません。英語教材として使うには難しすぎる場合が多いんですね。だから映画は純粋に楽しんでください。英語の勉強のために映画を見ると途端に映画がつまらなくなりませんか？だから映画は純粋に楽しんでください。しつこいね、映画を見るっていうのは、好きな俳優が出ているとか、友達が面白いと言っていたとか、気晴らしがしたい、気分転換したい、元気をもらいたいとか、いろんな理由がありますよね。もうその映画を見てる間はもうその映画の世界にどっぷりと没入して、ね、浸っちゃいましょう、ね、英語学習っていうのはその次に来るものでいいんですよね。すごく気に入って何度でも見たいと思える映画を英語字幕で見ましょうね。その英語字幕だって最初はもう半分ぐらい理解できたら上々だっていう気持ちで向き合うとすごく楽です、ね、映画は純粋にエンターテインメントとして楽しんでください。次のステップ4は、自分のボキャブラリー不足を自覚するということです。映画を英語字幕で見て、まずあなたが感じるのはボキャブラリー不足でしょう。私もそうでした。映画のジャンルは多岐にわたります。使われている言葉も実にバラエティ豊か。だから意味が理解できる言葉を増やすことこそが、映画を英語のまま楽しむための鍵です。英語を学んで40年以上、字幕翻訳者として10年、サンディエゴに暮らして15年以上の私がいつも感じているのは、英語の肝はボキャブラリーだということなんです。ボキャブラリーを制す者が英語を制すと言っても過言ではないと思っています。年を重ねてくると、自分の記憶力に自信が持てないとか、固有名詞が出てこないとか、そういうこともあるでしょうね。私もあります。でも、もう年だからと言い訳して覚えることをやめてしまったら、脳は成長をやめてしまいます。認知機能の低下を招くだけでなく、考え方が固定して脳の老化を促進してしまうんです。そんなの嫌だと思う方はこのまま見てくださいね英語の単語とかフレーズを覚えて、それを思い出そうとすること、これは非常に効果的な脳トレ、脳の活性化なんですね。私が思うに、英語学習っていうのは究極のアンチエイジングだと思います。次にステップ5、読むことに集中する。英語を学ぶにあたっては、読む、話す、聞く、 書くというね、4つのバランスを取りながらできれば理想的だとよく言われますけれども、でも日本語でも読むのが得意な人、話す方が得意な人がいるように、全てをバランスよくというふうにこなすのは難しいものです。で、英語に関して私がおすすめするのは読むことに集中することなんです。英会話も上手くなりたい、リスニング力も磨きたい、さらっと英語が書けるようになりたいと、あれこれね手を出しても結局何も身につかなかったりしますよね。で、マルチタスクっていうのは百害あって一利なしで、注意をそらすもの、例えばスマホですけれども、今たくさんある今、あなたに必要なのは集中力です。英語字幕で見て、自分には語彙が足りないなと感じたら、まずは語彙を増やすことに集中しましょう。私のおすすめは、要所を1日15分以上読むことです。ね、英語の専門家の人も読むことの大切さについて口を揃えて強調しています。ビッグファットキャットの世界一簡単な英語の本という本を、昔のねベストセラーを覚えている方はいらっしゃいますでしょうかね。この中に書いてあったんですけれども、基本はとにかく溢れるまで貯めることです、ね、英語はとにかくまず読むことですとしっかり書いてあります。あと、英語ができませんという本の著者は、国際的に活躍したジャーナリストの千葉敦子さんの言葉を引用しています。引用すると、英語の上手な日本人を見て気づくのは次の2点です。1つは、英語を読む量がズバ抜けて多いこと。読むことがおそらく語学の基本であり、量をこなすことによって言語に慣れていくのではないかと思います。語彙も読むことによって増えます。英語で大切なのは英語を読むこと、そして自分の考えをしっかり持つこと、これにつきますと書いてありました、ね、私もこの意見に大賛成です。私自身もこの読むことの、ね、効果を実感しているんですけれども、それは2014年から15年の2年間英語を教える資格テストを取るためにも英語漬けになった2年間があるんですね。もう嫌というほど英語の教科書、文献、資料をもう読んで読みまくってたんですね。で、その2年間の英語漬けを経た後、その資格を無事取れて普通に生活するようになった時に、すごく自分の英語力に驚いたんですね。読むスピードは格段に速くなった。前よりもその言いたいことがスッと口に出て、言葉に出てくるんですね。で、相手が言っていることがすんなりと前よりも理解できる。あと、英語のメールとかテキストもちゃさっと書けるようになりました、そのね、テストとか課題がなくなったっていう解放感もあったんですけれども、その2年間みっちり圧をかけて読みまくったその成果が、もうそれこそ全身で、もう五感で喜びを感じましたね。なんといってもその英語で生活する不安がぐんと減ったんです。もちろんその不安はゼロにはなりませんよ。なんですけれども、土台はできた、あとは磨くだけという気持ちになれたんです。次のステップ6は、要所を1日15分以上読む、そして聞くということです。母国語以外の第二言語、つまり英語ですけれども、それを身につけるためには毎日の小さな積み重ね、つまり習慣が欠かせません、ね、習慣というのは脳に最も負担をかけない一番簡単で効果のある学習法です。だからもう毎日要所を読まないで気持ち悪いというレベルに持っていきましょう。要所を読みながらオーディオブックで朗読を聞くのも実に効果的です。英語の発音とかイントネーションに耳が慣れるし、綴りと発音がね同時に学べますよね。で、語彙が溜まってくると、その文字を追わなくてもオーディオブックを聞くだけで楽しめるようになります。ちょっと老眼が始まって文字を読むのが辛くなってきた私にとっては、要所を読むよりもオーディオブックを聞く方がすごく楽で楽しくなってきました。最後のステップ7ですけれども、英語との出会いを増やし続けるということです、人間は忘れる生き物です。でも要所を読む毎日の習慣を続ければじわじわとボキャブラリーは増えます。だからその、単語を忘れてもいいんです。英語との出会いを増やせばいいんです、英語を毎日読み続けていれば、同じ言葉とかフレーズっていうのは何度も出てきます。 何度も出くわせば嫌でも脳に刻まれますよね。ああまた思い出せないと嘆くよりも、また読めばきっと出会うやって前向きに開き直りましょう、ね、体調を崩したり疲れが溜まったりで読めない日もあるでしょう。私の場合は1日休んだとしても2日は休まないという基本ルールで続けています、ね、1分しか読めない日、5分しか読めない日があっても大丈夫、ね、続けることが大事です。毎日の習慣というのは決してあなたを裏切りません。海外の映画館で字幕なしで映画を見るとき、思った以上に理解できる自分を発見するでしょう。いかがでしたか？勉強のためと思いながら見る映画は面白くありません。純粋に映画はエンターテインメントとして楽しむと覚えておいてくださいね。これからも英語を楽しく味わうためのヒントをお届けしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。